ハレルヤ、主イエスキリストの皆をおめでたえ、心から感謝いたします。皆さん、新年明けましておめでとうございます。新年。それでは、お時間になりましたので、2016年11月6日、主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の新年度の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それでは、総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。昨日も今日も常しえまでも決して変わることがない真実な主が、今日もこの朝、この御体の教会にあなたが満ち溢れているこの礼拝のただ中に私たち一人一人を導いてくださったことを心からありがとうございます。アーメン。真実な主が今日この朝私たち一人一人に必要な言葉を与えてくださり、必要な力を与えてくださり、私たちがこの始まった新年度、あなたの御声に聞き従い、あなたご自身の御心の真ん中を主と共に歩んでいくことができるように、どうか私たちに必要なすべてをこの礼拝のただ中で主が与えてくださいますように心からお願いいたします。主よ、あなたがこの朝豊かに働いてくださり、豊かにあなたご自身の栄光をこのただ中で表してくださることを信じ期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、今この場所に満ち溢れておられる主に感謝の拍手を持って、感謝の拍手を持ってまいりましょう。ハレルヤ。感謝します。それでは3秒もって、礼拝を始めてまいりたいと思います。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。それではお立ちになれる方は立ち上がって、共に心から主を礼拝して賛美してまいりたいと思います。70番世界の終わりから、共に賛美してまいりましょう。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない噂えも、いくつもの奇跡を起こして神様が守られた。海に道を作り、川の流れせき止め、安全に導かれる。どんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対見放されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月は血の色に変わる時が来ても、信じ続けている。新しい世界が始まるまで。 どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえもいくつもの奇跡を起こして神様が守られた海に道を作り川の流れせき止め安全に導かれるどんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても君は絶対に離されないこの世界に終わりが訪れて太陽は闇となり月が血の色に変わる時が来ても信じ続けている新しい世界が始まるまで
世界中の国々が
世界中の国々が君にぶつかってきたとしても君は絶対に離されないこの世界に終わりが訪れて太陽は闇となり月が血の色に変わる時が来ても信じ続けている新しい世界が始まるまで
ハレルヤ主を褒めたたえましょうそれでは先ほど練習した72番
どんなことも感謝しますあなたが共にいるからどんな時も賛美します喜び歌いますたとえ嵐の中でもあなたの言葉がある恐れは消えあなたの愛で心は満たされるどんなことも感謝しますあなたが共にいるからどんな時も賛美します喜び歌いますたとえ荒野の中でもあなたの言葉がある恐れは消えあなたの愛で心は満たされる
たとえ嵐の中でも
たとえ嵐の中でもあなたの言葉がある恐れは消えあなたの愛で心は満たされる心は満たされる
この新しい年この私の言葉から出発していきなさい、またこれまであなた方は何度も何度もこの神の言葉に立ち返ってきましたしかしこの新たに私の言葉からさらに新しく出発していきなさいと言われます またこのあなた方が失ったもの、またこれまであなた方がこの捨ててきたもの、その何倍もまた100倍を私はあなた方に返していこうと言われます。
それではもう一度賛美を捧げていきましょう。60番のアドナイハレリアです。
アドナイアドナイハレルヤ、王の主の主、アドナイアドナイハレルヤ、王の主の主。正しい者たち主にあって喜び歌え、賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。アドナイアドナイハレルヤ、王の主の主、アドナイアドナイハレルヤ、王の主の主、王の主の主。
もう一度主を褒めたたえましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたがこの新年の朝私たちの、賛美と礼拝を受け取ってくださったことを感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。どうぞおかけください。
感謝いたします。素晴らしい賛美の時を心から感謝いたします。それでは、礼拝の中で、神様と交わるお祈りの時を持ちてまいりたいと思います。お一人お一人で、神様にお祈りしていただきたいと、交わりをしていただきたいと思いますけれども、主の実家クリスチャンセンターではもう11月が新年度になっていまして、新年度が始まりましたので、この新年度ですね、神様の言葉を受けてですね、従って神様と共に歩むことができ、本当に神様の祝福を受けることができるようにですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。よろしくお願いします。感謝いたします。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。感謝いたします。それでは、主の祈りを共にお祈りしてまいりたいと思います。お慣れになってない方は前方のですね、左手のスクリーンの方をご覧ください。そちらに、表示されますので、共に、お祈りをしてまいりたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。感謝いたします。それでは、主の御体と父親に預かる聖餐式の時を持ちてまいりたいと思います。イザヤ家荒誠牧師に導いていただきます。
はい、おはようございます。新年度ですね。新年度おめでとうございます。またオンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御から年の預かり聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会では、イエス・キリストをご自分の救い主として信じて告白しゃる方はどなたでも聖餐に加わるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、イエス・キリストをご自分の救い主と信じて告白しゃる方で、洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。またオンラインされている方々で聖餐のご用のある方は共に聖餐にお預かりください。また御用のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用されて、共に教会の恵みに聖餐を通して預かっておきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、この聖餐の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して私たちが十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを豊かに与えてください。またオンラインで礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を、今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、どうぞ十字架のすべての恵みに預かれるように、今聖霊から来る悔い改めを豊かに与えてください。聖餐の時をありがとうございます。十字架を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時を持ちたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、総額のうちに主の御から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、 弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。主の体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後、こう言って彼の渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことをありがとうございます。聖餐によって、十字架によって私たちが罪許され、義とされ、神のことされていることをありがとうございます。新しく始まりました新年度、この週もこの恵みの中であなたの御声に従って、主が用意されている驚くばかりの祝福を受けることができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。それでは、聖餐の恵みに預かった後は、私たちから感謝の下げ物の時を持ちてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、献金の時を持ちてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。あなたは昨年度、多くの恵みを持って私たちも、また御体の必要も本当に豊かに祝福して満たしてくださったことを、心からありがとうございます。また 始まりました新年度においても、あなたは天の窓を開き、あふれるばかりの恵みを持って身体においても、またお一人お一人においても豊かに祝福して満たしてくださることをありがとうございます。今その一部から喜んであなたの御前に感謝を持ってお捧げしました。この捧げたものを主が幾倍にも増し加えて、始まったリバイバルのために豊かに用いてくださいますように心からありがとうございます。私たちがさらに多くのものを捧げて主にお仕えすることができるように、あなたご自身がさらに祝福を持ってお一人お一人お一人を、また身体を導いてくださいますよう心からお願いいたします。この時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは、特別賛美をここでお持ちしてまいりたいと思います。本日の特別賛美は FF の皆さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。 FF です。先週の日曜日に山内兄弟が入院されまして、今日は、3人で、井上兄弟はダウンされたそうですけれども、なんとか間に合いまして3人で賛美できることを感謝いたします。新年礼拝ということで、なんとか4週からと思いまして、大人げなくピースに対抗いたしまして、西坂を賛美させていただきます。この
天高く昇れ、懐かしきふるさとへ、やがて帰る天に憧れ、散ることなき宝を思い、我が君の御顔を嬉しく仰ぐ、喜びに聖徒らの眼差しよ、風は伝える命の種が、今や全地に黄金に実る、いざかりとらん 招く行きて命の君の皆を共に称えん皆を共に称えん。
感謝します。
素晴らしい特別賛美をありがとうございます。申し訳ないです。それでは、本日の、メッセージの箇所ですね、新年度の最初の、礼拝の聖書箇所になります。マルコの福音書の、10章の29節から31節になります。新改訳聖書のマルコの福音書10章の29節から31節ですね。私と同じ第3版の聖書をお持ちの方は87ページになります。古い方の第2版の聖書をお持ちの方は80ページになるかと思います。マルコの福音書10章の29節から31節、司会者の方でお読みいたします。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。アメン。感謝いたします。本日は今お読みした箇所から、伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
おはようございます。入りましたかね。おはようございます、こんにちは、こんばんは。長崎教会の今年度の御言葉はですね、30節のその100倍を受けないものはありません、この箇所が与えられました。まだ一応その伝言文脈から今日お話したいと思ってますが、30節のその100倍を受けないものはありませんっていうね、この御言葉が与えられました。すごく嬉しい御言葉です。でこの御言葉はしかも、条件が、一応その前に条件はあるんですけれども、これはこれから果たすっていう、人もあるでしょうけれども、すでにもう通ってきたことだと思うので、これからこのその100倍を神様が与えてくださるということだと思いますけども、今日はこの御言葉を見ようとながらお話をしたいと思っています。無霊伝体の御言葉はですね、今日外来湖畔で向こうの時間で9時半、日本時間したら16時30分、午後4時半に外来湖畔で礼拝が持たれますので、そこで語られます。それがこの群れ全体に対する御言葉になりますので、その中でこの御言葉をまた捉えていかないといけないと思いますけれども、オンライン、いつも外来派の礼拝をオンラインされることがあんまりないんですが、早ければ今晩には聞けると思いますけれども、主に期待したいというふうに思っています。でその前にですね、10月分の献金の11献金をされたいと思います。総収入は100万3316円、103,316円ですね。で、信仰を持って一応12万円外部献金をしたいというふうに思います。イスラエルの働きのため聖女から流れるミッションの東京事務局、一緒の石個人の東京オフィス、それからファミリーホームの働きのため、三越新聞長崎支局、雲の間の地の長崎支局、長崎祈祷院、それから今までの島原教会、大村教会、フィリピンの働き、アフリカの働き、中国の働きのため、地方キリスト教会、それからタラミ教会、それから、聖なる都久留米教会ですかね、都市は牧師が使わされたところです。それから、外部の教会ですけど、東京ベテルチャーチ、厚木聖書キリスト教会、殉教者記念研修会会館、それから、神戸の教会ですね、神戸安定教会だったかな、森牧師のところの教会ですね、捧げます、お祈りをしますので、心を合わせてください。天のお父様、今月も 捧げることのできる恵みを心からありがとうございます。捧げました一つ一つの教会、宣教団体、また働きのために、あなたはこのお金、経済を30倍、60倍、100倍にして、文字通り100倍にして力強く用いてくださり、永遠の命のために、このリバイバルの働きのために豊かに用いて生かしてください。また捧げられました長崎教会の一人一人に、あなたは経済においても豊かな祝福を注ぎ、さらに30倍、60倍、100倍の恵みを持って臨んでくださって、さらに与えることにおいて問うものとなることができますように豊かに導いてください。あなたの皆を褒めたたえます。あなたを豊かに祝福して持ち上げることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、賛美の後に、今お開きしました、ところから共に学んでいきたいというふうに思います。それでは賛美をもって奨励していきましょう。最初だけですね、詩編130編で最終になります。4週はですね、その後4週なんですけど、まだ4週の詩編がちょっとまだマスターしきれてないので、すみません、詩編だけは130編で3週からになりますが、その後4週から、あとは4週からになります。お立ちになる方はどうぞお立ちください。さんがコンサートマスターですね。新しい時代ですね。はい、それではよろしくお願いします。はい、
主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし次に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ主を待って、主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。ハレルヤ。
今日はショーミーダーウェイ21番からです。
確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに高い壁も必ず乗り越えてゆける。 約束があるから、 Show me the way、 祭殿の道、 Show me the way、 教えてくれる、 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、
もう一度、
確かな望みと溢れる喜びと、信じる心があれば何も怖くはない、どんなに高い山も、どんなに厚い壁も、必ず乗り越えてゆける約束があるから、 Show me the way、祭殿の道、 Show me the way、 教えてくれる、 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、 Show me the way、 Show me the way、 祭殿の道、 Show me the way、 教えてくれる、 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、ずっと一緒に。
ハレルヤ。38番のリバイバルの丘で、
荒野に水が湧き上がり、荒れ地に川が流れ出した。この国のため積まれてきた祈りがついに聞き遂げられ、リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が表される。神への愛をつなぎて捧げられた命があった。一粒の海地にまかれて、救いの実が豊かに実る、リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が表される。
2番をもう一度、
神への愛を貫いて捧げられた命があった。一粒の麦地にまかれて、救いの実が豊かに実る、リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が表される。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が表される、技が表される。
ハレルヤ。12番の天の賛美を賛美して礼拝に入ります。
主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈ります。主の御前に両手掲げ、聖なる御顔をあがめます。私の命の神、主の家に住み、主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ちあふれて、主の臨在の中、すべてが恵みに変わる。主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈ります。主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。私の命の限り、主の家に住み、主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ちあふれて、主の臨在の中、すべてが恵みに変わる。天の賛美が今ここに満ちあふれて、主の臨在の中、すべてが恵みに変わる、すべてが恵みに変わる。
私の愛する子よ、私を選んで私の愛する子よ、喜びなさい、喜びなさいと主はおっしゃられます。あなたにとって喜べる時も喜べない時も喜びなさい。なぜなら私は変わらず、私の愛は注がれており、私の恵みはあなたに十分に豊かに与えられているからです。あなたの計りで計ってはいけません。あなたに理解できなくても、あなたに分からなくても、私の恵みはあなたのうちに豊かに注がれており、私の栄光はあなたの上に現れている。愛する子よ、信仰を用いて喜びなさい。私を信じて喜びなさい。そして喜びの声を上げ、感謝の祈りをされていきなさい。私は永遠からあなたに永遠からの喜びと平安を与え、永遠からの恵みを持ってあなたに応えていこうと主をされます。その永遠の喜びがあなたの前にあるこの地上の悲しみや苦しみや痛みを飲み込んでいくのを、あなた方はこれから見るでしょう。目の前にある現状を見てつぶやいたり、あなたに許されて困難の中でうめいていてはいけません。私に目を向け喜び踊りなさい。私はあなたに永遠から来る平安と喜びを与えていこう。それはあなたに地上でのすべてのことに勝利する力を、恵みを開いていくと主は仰せられます。愛する者のために取りなしなさい。愛する者を責めてはいけません。愛する者が傷んでいます。愛する者のために取りなしなさい。その祈りは豊かに応えられていくと主は仰せます。忍耐強くありなさい。私は永遠の恵みを持って応え、豊かな勝利をその愛する者の人生に具体的に表していこうと 主は仰されます。あなたの捧げた祈りは何一つ虚しく地に落ちることはない、何一つ落ちることはないと主は仰られます。最後に一番の恵みによって、
主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心尽くし思いを尽くし、あなただけを愛し、死に至るまで従い、この主の恵みによって心思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従い行こう、主の恵みによって、主の恵みによって。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心からおめでたえます。聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。神の締めの愛妻教会であなたが牧会しておられる40万を超える主の民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。この新年度の長崎教会に与えた御言葉をどうぞこの朝私たちの心に一人一人刻んでくださって、この御言葉を通してあなたはこの年当てをされている祝福と勝利を共に見ていくことができるように、どうぞ御言葉を通して私の信仰を養い育んでくださって豊かに導いてください。あなたが慰め語りかけ一人一人に触れてくださって御言葉を持って私の信仰を養ってくださり豊かに導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。ちょ堂々語りください。信じます、感謝します、愛します、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。改めて新年度おめでとうございます。オンラインの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。先ほどもお話ししましたけれども、この、マルコの10章の30節、すいませんね、ありがとうございます、その100倍を受けないものはありませんというのは今年与えられた言葉なんですけれども、もう一つ語られたことがありまして、それは、ここに書かれていますけれども、使徒行伝の6章7節の言葉です。で、使徒行伝6章7節の言葉で、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったというのが、これは長崎教会に与えられているも本当に初めの頃から繰り返し与えられている言葉なんですけれども、この約束の言葉が今年度から始まってくる、ね、成就するというのはこの御言葉の成就が始まってくるということを示されたんですね。まあ、爆発してくるのは白い馬の時ですから、黙食の時代に入って、まあ、迫害とかも始まるでしょうけど、その中で爆発する人、すでにでもそのリバイバルの働きが始まった中で出ないですか。6章7節のこの御言葉がこれからまあ始まってくるということが語られました。それがもう一つ同時なことですね。それとともに今日与えたのはこの御言葉なんですけれども、この御言葉に入る前にですね、先週、10月31日月曜日だったんですね。まあ、いわゆる主の時間にとっては昨年度の最後になるんですけれども、月曜日には賛美祈祷会というのをやってるんです。3時からですね。 で、まあ、あのなかなか月曜日出れないことが多いんですが、今週、先週か、先週は出ることができまして、その三匹東海で1時間半から2時間ぐらいいるんですが、最後に、まあ、順番にその出てる人たちで、賛美について御言葉から分かっちゃうんですね。御言葉を通して賛美にこういうことが書いてあるってことを学びましたとか、教えられてますというようなことが分かっちゃうんですけど、今回、山本牧師がちょうどその担当だったんですね。で、まあ、御言葉なんですけども、その証がですね、非常にこう、私は触れられまして、で、私だけじゃなくて、これは長崎教会の賛美の原点だなと思うことだって、ちょっと分かっちゃいたいと思うんですね。まあ、これは山本牧師が言ったことなんですけども、それで山本牧師はですね、今、中国のためにかなり祈ってます。一番最初、中国に聖書をひたすら持ち込んだ時期があって、中国に行って宣教した時期があって、で、今ちょっと通訳者がいなくて途絶えてるんですけども、再び第3回目のね、宣教が始まると思ってるので、今祈ってますけども、まあ、その中で山本牧師が言われたんですね、その、昔、中国に聖書を持ち込んだ頃ね、よくニュースレターを送ってきたと。そのあるニュースレターを見たときに、こういうことが書いてあったと。それは、昔の中国ですからね、まだそんな豊かでなかった頃ね、聖書を持ち込んだ頃ですから、豊かでなかった頃の、しかも田舎の方ね、その、ある一人のクリスチャンが、まあ、地下教会のクリスチャンが、まあ、捕まえられて、捕らえられたと。そして、まあ、収容所、強制収容所ですね。まあ、わかりやすいば、まあ、日本では刑務所だったんでしょうかね、強制収容所に入れられたと。で、強制労働されるわけですね。で、みんな強制労働されるんですけども、どの人も誰も行きたくない場所があるんですって。ね、もう、どの人も誰もね、行きたくない場所があると。で、そして、そこはあまりにもひどい場所なので、向こうの管理する人、だから、まあ、監視とかですね、その見張りをする人たちも、そこにはもう来ない、近づかない。それぐらいみんなが嫌がる場所があると。ところが、クリスチャンはそこにみんな行きたがる。どうしたかというと、そこに行くと誰も来ないから、見張りさえ来ないから、思いっきり大声で賛美できると。そこだったら。そこだったらできると。もうね。それでみんな行くんで、それはどうかというと、汚物処理場なんですね。で、私は昔、中国の、まあ、公家だからあんまり言いたくないんですけども、まあ、奥の方に行ったことがあって、ね、今はもう上海とかね、北京とか広東とかもう超大都会で、長崎より大都会ですね、はるかにね。すごいですけども、まあ、今でも田舎の方に行くとかなりシビアですけども、当時はもうかなり昔だったから、かなりすごくてですね、公衆トイレに行った時ですね、ちょっと、しぬかったやるのがね、正直言って、ちょっと、で、そういうレベルじゃない。もう、汚物処理場はすごくて、もう、ちょっと匂いがすごくて近づけない。で、そして、しかも、そこでこう、なんかやる仕事をするから、匂いでつくでしょ。でも、誰も行きたくない。で、向こうの監視する人ね、向こうの監視する人も、だからそのところ近づいてこない。もう、どうぞ勝手になっとけって言って、こう、ちょっと離れてくる。だから、思いっきり大声で歌っても大丈夫なんです、そこだけだ。だから、そのね、捕まったクリスチャンたちはそこにみんな、もう喜んでて行って、で、そこで大きな声で賛美するって言うんですね。すると、その、汚物処理場の、誰もが近づきたくない、その汚い、もう本当に汚い、すごい匂いのする場所に、天国が降りてくるんですって。賛美を本当に思いっきりしてるうちに、ものすごい喜びが溢れてきて、もう本当にその、奉仕が、まあ、奉仕というか仕事がね、終わった後、本当に喜んで帰ってくるっていうことが書いてありました。ってことだったんで、それをまあ言われて、山本牧師がですね、確かに今、世の中にどんどん出ていく選挙が必要で、本当に身だしなみをきちんとして、一般でも通じるようにすることはとっても大切だって。だけども、やはり賛美の原点は、そういうことじゃなくて、もう本当にそういう、お仏像じゃない、もう最悪の場所っていうか、見た目にも最悪の場所、もういるのもきついようなその場所でも、本当に神様を賛美して来るときに来る臨在っていうのはね、それが、本当にそれをすごい感動して、それでまた中国に行かれて、その証をしたって言われたんですけども、なんかそれを見ながら、すごい、それを聞きながら、すごい私も感動したんですね。で、長崎教会の賛美の原点はそこにあります。で、私たちの状況は、もちろん今はそんなすごい汚いところは、おそらくないと思います、日本ではね。あるかもしれませんけど、おそらくね。でも、罪の匂いがあんまりいっぱいで見にくい状況になったり、見た目は綺麗だけど人間関係がこじり切って、もう、すごく汚かったり、もう本当に大変な場所っていくらでも人生にはあると思うんですね。でも、 どんなに最悪の場所で、どんなに汚い場所で、どんなに罪の匂いが溢れていても、神様は変わっておられないんですね。神の愛も変わってはいないのです。神の恵みはそこにも注がれているんですよね。その神に向かって私たちは本当に心から賛美を捧げると、そこが天国に変わるんですね。西高もそうでしたね。西高は五輪で上がるとか言いますけど、それは26聖人が賛美したからで、その前は死刑執行の場所で見せしめの場所だったわけです。みんなが人々を呪いながら、人々が忘れてやる、忘れないと呪ってやるっていうね、いつも必殺仕置き人の世界 ね, ね、この恨み晴らしておくべきやって言いながら、呪いながら死んでいった、憎しみの場所、怒りの場所、悲しみの場所だったんですが、彼らが本当に神を喜んで許しながら喜びながら天に帰っていったから変わったんですよね。でその中国の地下教の人たちがみんな嫌がるのに、彼らは行ってそこで賛美するときに、彼らにとってそこは天国になったってですね。で皆さん、私の人生には本当にこうできたら逃げ出したいような場所や、もう本当につらいことや悲しいことってあると思いますが、そこにも神はおられます。ここは地獄ではありませんので、そこにも神はおられます。本当に神様をそこで褒めたたえるときに、ね、そこが天国に変わるんですよね。それが賛美です。でそういう賛美をね、長崎教会の礼拝で、あれはね、願ってるんですね。アメンですか ね, ね。いや、これはね、私ね、原点を思い出したんです。私、本当に最初の頃、純粋にそれをね、心の底から願ってたんですね。で、なんか、山本牧師はですね、看護師としては超ピッキリッとしてかっこいいんですよね。なんか、看護師の時の山本牧師かっこいいね。ピッとしてね。なんかシャキッとしてキリッとしてるんですけどね。パスタになるとね、なんか、パスタ音ボケっていうニックネームがあるんですけども、今回はね、なんかすごく迫ってきましたね。で、なんか神様の語りかけが、ちょうど年度末だったんですけれども、なんか主の語りかけを感じました。で、お互いに、日曜日の礼拝ここに来るときに、すごく祝福された日もあるでしょう。きっとあると思います。でも、本当にとっても辛い日もあると思いますね。そういう時こそね、本当に神に向かって賛美と礼拝をしましょう。そしたらその場所が天に変わる。で、ここに教会を訪れる人も今年たくさんいると思います。今年はね、収穫の年だから。でもその時に喜びを持ってくる人もいっぱいいるでしょうが、ものすごい悲しみの中や本当に顔も上がらない中で来る人もいると思いますが、本当に私は心から賛美をするとね、その人に天国が現れるわけですよね。それをね、主に期待しながらね、神様に向かって賛美をしてほしいなっていうと思います。まあ、そのことはすごく先週語られたのでね、で、まあ後でちょっと今日のメッセージもかかってきますけれども、ね、ぜひこれに留めてほしいと思います。さて、それで今日の聖書の箇所に入っていきたいと思いますけれども、これは長崎教会に今年与えた御言葉ですが、30節の言葉を与えたんですが、少し前から見てみたいんですが、27節を見ると、実は昨年度の長崎教会の御言葉のマルコ版なんです。こちらを見てくださったマタイのここにですね、これ今年ね、昨年度与えられたマタイの御言葉、それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできますというマタイの19章の26節ですが、このマルコ版がちょうどその前なんですね。10章の27節、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。先週お話しましたよね。で、まあ、縁の救いにかかることですけれども、そのことを言ったら、ペテロがそう言われたら言ったわけですね。ペテロがイエスにこう言い始めたと。28節で、ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、ね。まあ、ペテロはこう言ったわけです。でそれに対してイエス様が言われたのが29節、イエスは言われた、誠に、誠にってのはアーメンってギリシャ語で、とっても大事なことを言うときに言います。だから誠に誠にってのはものすごく重要なこと。これ誠にだから、耳傾けて聞きなさいよってね、ね、ちょっと聞いてくれてくださいってことですね。すごく大事なこと言うときね、誠にあなた方に告げます、私のために、キリストのために、また福音のために、ね、福音宣教のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでその百倍を受けたものはありません。だから本当にキリストのために、また福音のために、キリストを愛するがゆえに、キリストに従うがゆえに、福音を述べ伝えるがゆえに、そのためにそうやって主に従っていくために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので捧げた人、あるいは捨てた人はその100倍を受けないものはありませんって書いてある。 で、今日は捨てなさいという説教じゃないんですね。きっと皆さん今まで生きてきた中で神様を愛して従う結果、本当にイエス様についていこうと思った結果、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたことのある人はいらっしゃると思います。ここに今日いる方はほとんど、もしまだないという方は、今年そういうことが来ると思いますけれども、恐れないで避けてください。必ず神様を向いてくださいますからね。で、捧げたことある、捨てたことある人はもうすでに神の素晴らしい報いを受けているかもしれませんけれども、下げたけれども受けてなかったり、本当に死のために思って生きたのに結果逆に捨てた人を傷つけたり痛めてしまってて後悔した人の中にいるかもしれない。でも皆さんね、後悔はしないでほしいんです。神に従ってしたら、捧げたら、ある期間損をしたように思ったり理解できないところを通るんですが、時が満ちると神は必ず報いで返してくださるんです。しかもこの後ね、100倍受けないものはありませんって書いてあって、今のこの時代にはその捧げた家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受けると、そして後の世では永遠の命を受けるって書いてあるから、永遠に関わるものとして返してくださるってことが書いてあるんですね。これはすごいことですよね。例えば私の妻はですね、一人娘なんですね。ね、目に入れても痛くないって一人娘ですね。で、よく結婚式場ってあるじゃないですか。なんか平安閣だっけ？合ってますかね？合ってます？なんかなんとかあるじゃないですか。ああいうとかよくやってるでしょ。なんか積み立てして、なんかそしてね、それでなんか時が来たらそれで結婚式をできますよっていうの。でよく営業マンが回ってきて、親が家を回ったり職場を回ってきませんか。で、私の妻の父と母は、なんか、お互い、片っ端職場で片っ端家でね、そういうの来た時にそれに入ってですね、お互い密かに貯金してですね、結婚式に備えてたんですね。そしたら娘はですね、そういうところを使わないで教会ですると言ったわけであります。でしかもですね、娘は一人娘ですから、家をですね、婿殿をお迎えするためにですね、岐阜の家にわざわざ一部屋同築してですね、婿殿が来た時のために準備してたんですね。そして、婿殿が来たらお迎えしてですね、で、ちゃんと立派な結婚式をしてと思ってた。そしたらですね、婿殿がやってきたわけです、婿殿がね。でね、お嫁にくださいって言ったら、ね、何度か書きましたか覚えてますか、皆さんね。言われたんですね。キャラ君が嫌なわけじゃない、ね、キャラ君が嫌なわけじゃないんだけども、うちの娘はってね、うちの娘ってのは純子さんのことね、うちの娘もキリスト教の今日は来るっていう字だと。わかりますか。ちょっと書きましょうか。オンラインの人見えるかな。キリスト教の今日はこれじゃなくてね、こっちだと、うちの娘は、ね、だから今更クリスチャンにはならない。今更クリスチャンを辞めることは不可能だと思うけど、せめてこっちの字にしてくれる人と結婚してほしかったと。でも、木原君と結婚すると、これが2乗、3乗、4乗になっちゃう。だから木原君はダメなんだって言われたんです。ものすごく嬉しかった。まさにその通り。よく見てるな、お母さんと思って、すごく嬉しかったです。本当に見てるなと思ってですね。それで3日ぐらいかけたかな。で、最後、後に秋元牧師も来てもらいまして、ね、嫁にもらったんですけども、その時、お母さんともお父さんも、ちゃんと自分の家に婿殿を迎えて、結婚式もしたかったけど、結婚して東京に連れて行っちゃって、そのまま長崎に来てしまって、私にとって長崎から東京も大阪も岐阜も全然近いんですけど、私の式では。母たちに、妻のお母さんお父さんだったらすごく遠いんですね。遠いところに持っていかれてね、それから30年近くほとんど帰省しない。寂しかったと思います。で、父と母はですね、もう老後のことを考えててですね、もう娘に見てもらえる可能性は 100% ないということでですね、どこに入るか老人ホームをちゃんと考えてですね、人権設計を耐えてないですね。そしたら昨年母が病気になりまして、12月3日に長崎に来ることになりました。それからお父さんも月に1回は必ず休みを取って何時か来るんですね。で、もうすぐ仕事が終わりますから、もうずっとこっちに来るか時々岐阜に行くかこうなると思いますけれども、まあ1年近くですね、妻はお母さんと みっちり生活をして今いますね。神様はね、なんかね、ちゃんと人生のこう終わりに向かってですね、返してくださって一緒に今生活してるんですね。で、母はもう何回も悔い改めと受け入れをしたから救われてるんですが、救いの喜びとかね、なんかそういうものはまだちょっとよくわからないっていう。で、私はね、それをあえて主が許してると思ってるんです。もし母がね、救いの喜び出されてはーってなったらね、妻のお母さんがね、もう妻はまたここに飛んで帰ってきてですね、お母さんもう大丈夫ね、じゃあとか言ってても、もう朝から晩まで放置してるでしょうね、大好きだから。なんかあえて主はもう救われたんですよ、本当に悔い改めて救えたから。でもなんか救いの喜びがはっきりしないことをあえて許してらっしゃるのかなって気に私は正直してるんですね。ある時間お母さんと一緒に今ずっと過ごしてるんですよね。私はね、神様って真実だなと思うんですよね。でしかも長崎に来ることになっちゃったんですよね。面白いですね。でまだこれは進行形です。この後報いが今年本格的に始まると思っております。この言葉が与えたからね。で去年はその人にはできないことは神にはできるでね、だって考えなかったことが起こりましたからね。こうですね。で皆さんね、主に従っていくときに捧げないといけないことがある。でその時は嬉しくなかったり痛かったり、時間が経ってみるとまだ報いが見える前は悪かったなと思ったり、なんか間違ったんじゃないかと思ったりすることってあるんです。そう思った人いるかもしれません。でも本当に主に従って捧げたんなら、主に従って捨てたんなら、後悔しないでください。神の時が来たら必ず報いが始まります。しかもそれは100倍って書いてある。これはすごいですよ。だってイエス様ですよ。これ聖書のことでイエス様言ったことですよ。私が言ったらね、また言ってていいですよ。イエス様が言ったら裏切りません。で100倍の報いを受けって書いてある。で今年はこの言葉で100倍の報いが来るんですよね。で家とか兄弟、まあ面白いのは夫と妻はここにないってことなんですけどね。でも家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑なんですね。でこれは大切なものって意味です。本当に大切なもの、大切にしているもの、大事なものを主に従う結果、キリストを愛する結果、福音を伝えたいが結果、捨てたり下げたりしたことのある人は必ずその報いを受けますよってことなんですよね。で皆さん主を愛するために捨てたり下げたりしたことあるでしょ。ない人は今ここにいないでしょうね。まあもしいたとしてもこれからそういうところを通りますが、それは否定的に捉えないでね、必ず祝福されますから。でちょっとね、もうこれで今日の説教終わってもいいんですけども、ちょっと証をね、古い証になってすいませんけど、ここ祈ってたらはっきり示されたんで、昔からいる人は何とかしましたけども、私が新学生の頃だからもう30年だと17歳になっちゃうから25年ぐらい前かな、25年から27年ですけどぐらい前に、私は新学生だった頃、父からですね、父と母からね、天に帰った父から母からまあ、しょっちゅう送ってきましたけど、郵便が送ってきた。でその中にテープが入ってた。まあ、当時はカセットテープ、CD がなかったから。それでね、なんか大阪の方の当時行ってた父のメソジストの教会に、まあ、いわゆる聖会があって、新年聖会みたいなのがね、一般の教会とかやるから。で講師の方が来られて、ね、伊藤牧師という方なんですけどね、ペテロ伊藤さんとは違ってね、伊藤牧師という方が来られて、そして話した。それはすごく良かったから、まあ、誠聞いてみろって書いてね、で送ってきたんで、わざわざ電話かかってきてね、良かったから聞いてごらんって言って、聞いたの私。まあ、最初はね、あっそうって感じでね、猫ぼろきながらカセット聞いたんですけどね、すごい感動したんですね。それは何かと言ったら、その講師の方ももうご年配で、すいません、古い話なんだけどね、真理は変わらないからね、その方が旧制中学、すいません、旧制中学を卒業して、ね、勉強はできたんだけど、お母さんが一人で、お父さんはもう亡くなってて、お母さんが一人だったので、面倒見なきゃいけなくて、旧制中学卒業ともに就職されたんです。で一生懸命仕事をしてお母さんを養っていたんですね。喜んでですよ、喜んでやったんですよ、お母さん大好きだからね。そしたらその就職口で、まあ、彼が一番下っ端新入りですね、その年忘年会があった。忘年会がね、そして彼は下っ端だから一番端にこっそり座ってね、まあ、ひたすら食べてた、ね、お酒飲みの人ってのはその飲みながら食べるの厳しい、食べたの。そしたら社長さんがなんかこう、心地よく寄ってきて、なんか気分良くなったかしてなんか知らないけど、一人一人順番にね、 社長さんの方からみんなにこうね、こう釈放してね、杯をこう上げてね、一言で声かけていってね、いい社長さんですね、こう来てくれたって、ね、上の人から順番に、で彼が下っ端が一番最後に来てね、いや伊藤君ね、あまあまあ飲めとか言ってこうやった時に、彼はメソジストの当時のクリスチャンでお酒を飲みませんからね、あ社長さんありがとうございますね、心出しだけ受けさせていただきます、私はクリスチャンなのであのお酒はいただきませんって言ったらね、社長があとか言って、何言ってんだお前、社長の杯を受けれないわけないだろさあって言ったらね、いや社長さん本当ありがとうございます、ね、心出しだけ受けさせていただきます、私はクリスチャンなのでお酒は飲みませんって言ったらね、怒ったんですよ社長さんが、もうほろよく気持ちよくなったらね、まあ、お酒飲んでる勢いもあってですね、何社長の杯を受けれないのかって、ね、あの今と違いますよ、今はローソがありますけどね、あの当時ですからね、社長の杯を飲めないっていうのが、ということは社長不信任ってことだろう、ね、あんまりうまくやると私の人格疑うから社長不信任ってことだろう、ね、会社不信任ってことだろう、もう今度いい、明日から来るなって言ってね、怒っちゃった。それでも彼は飲まなかった。それでね、彼は純粋にですね、家に帰ってから ね何事もなかったかのように家に帰って床に着いたんです。で悶々と悩み始めるんですね、愛した会社に行って謝ろうか、それとも辞表を持っていこうかってね。で彼は自分一人だったらね、もう辞表を持っていくってもうすぐ決まったんですけど、母親がいたんで、なんでこうね、こうもうすぐ寝たかっていうとね、あのこう起きてたら母が心配するから、もう寝た格好してね、悶々と悩むんですよね。はあ、どうしたらいいんだろうってね、自分はやっぱり信仰を通したいから、辞表を出したいけど、母親のことを思ったらね、次の仕事も決まってないわけだしね、収入がなくなるでしょ。でね、悶々と悩むんで、朝まで。お母さんのこと本当に愛してたから。で、悶々と悩んでね、はぁ、神様ってこう、もう本当に苦しむわけですよ。そしたら朝4時頃、明け方の朝4時頃にね、電撃の御言葉が来るんです。やっぱり4時って特別な時間ですね。ね、こう電撃の御言葉が来るんですね。文語体ですけどね。何を食べようか何を飲もうかと思い煩うな、すいません文語体で言えないって、ね、その文語体で、ね、思い煩うなってね、ね、神の国とその人を大事にしたい神科学でいくと ね、そうすれば全てのものは添えて与えられるという言葉はね、文語でバーンって響いてくるんですよ心に。その瞬間はっきりなんか、あそうだと思ってね、パッと立ち起きてね、で昔の人ですね、今ならパソコン打ち始めるんですけど、昔の人だからパッと炭を持ってきて炭を吸って早漏文でね、辞表を書くんです。今度一心都合により、辞職させたく早漏ってね、早漏文を書いて、社長殿って書いてね、それでそれをしたためてね、こう含めて、で、何もなかったように行ってきますって会社行くわけですよね。ほんで彼は、それでね、会社行くわけです。そしたらね、前の晩宴会だったから、社長さんは二日酔いなんでしょうね。出てこない。やっと昼頃になったら出てきた。ほいで社長さんお昼ごになってきて、社長室にまっすぐ入ったんで、すぐ行くと失礼だからちょっと待ってて、ちょっと経ってから、彼はですね、コンコンとノックしたらね、入れーって感じなんつって、で、入っていったら、再敬礼して入って、ほいで、まっすぐ下社長室のその机の前行って、また再敬礼して、で、ポケットが思うのに、これを持ってまいりましたって言って、で、また、今までありがとうございましたってこう、再敬礼したんですって。ほいで社長が、えって言って、それで、ね、どうしてお前辞めるんだとか言うからですね、どうして辞めるって、社長さんが昨日、社長の杯の飲めないものは、社長不信ということだ、辞めると、来るなとおっしゃったので、辞表を持ってまいりましただけど、昔ですからね。言ったわけです。そしたらね、社長がね、びっくりして、どうしたと思いますか。じーっと彼を見たんです。じーっと。そして言ったんですね。大阪弁です、大阪やからね。お前ほんまもんやなって、標準語で言うと、君は本物だねってなります、ね、お前本物やなって言ってね、それでパッとその辞表を取ってですね、中を開けてじっと読んだ後、ビリビリって目の前で破ったんですよね。そして言いました、ね、それは本当に酒の過ぎたら悪いことをしたって、ね、お前のようなやつは見込みがあるからこれからも仕事をやってもらいたい、よろしく頼むって言ったんですよ。それでから助かったんですね。話はこれで終わらないの。ね。それで彼はね、よかったと思って帰ったんですが、新年会がやってくる。で新年会にまで行かないとやっぱり行くわけですよね。で、一番真っ直ぐでご飯食べてね、はあ、どうしようと思ってたらね、その社長さんがね、言うんですよね。こら伊藤ってね。こら伊藤ってね。こんな風呂のとこおらんでいいって。 お前はご飯食べたらさっさと帰れって言って、であのすいませんちょっと品がないかもしれないけど、あのその時代だからね、まあ、芸者さんって言い方をしますね、実はまあ、一応その時代ね、芸者さんね、あ芸者さんって言ってね、そこのあの、なんだっけ、高官の美少年ってね、高官の美少年ですね、まだ 10代ですからね、高官の美少年、ね、その子に三ツ矢サイダー持ってきてやってくれって、家に母親がいるから、弁当一つ作ってやってくれって、上等の弁当作ってくれって、ほら、いいと、さっさと飯食ったら、あの母親に弁当持って、三ツ矢サイダー持って帰れって、トップが言うんです。トップ言ったら、中間管理職は余計なこと言えません。ほいで思いっきりご飯がいっぱい食べて、三ツ矢サイダー飲んで、別に三ツ矢サイダーの宣伝してませんよ。三ツ矢サイダー飲んで、そして、お母さんに、料亭の弁当っていいんですよ、皆さん。本当に。料亭のいい弁当を持って、三ツ矢サイダーもらって、母に持って帰った。母は喜んだそうですね。3年間、宴会を食べごとにトップが言うんですよ。こらいと、こんな風の男おらんでいいって、毎回。必ず上等の弁当を持って、三ツ矢サイダーを持って、お母さんにお土産を持って行って、3年間一滴の酒も入らなかった。3年後、彼は献身します。牧師になりました。で、お母さんもその後救われました。その話だったんです。で、私はね、忘れない、その話を。進学生の時でよかったですね。彼は本当に母親を愛してたけども、神様にしてもらうために選んだんですね。もちろん御言葉があったからですよ、ね、彼は葛藤したんだけど御言葉によって選んだ時に祝福されたんですね。でその話をね、もう20年近く前かなんかにね、遠くの方でしたことがある。そしたらね、ある青年がね、楽く触れられてね、なんか彼も同じような境遇にあったらしくて、なんかその後何回も連絡してきてくれましたけども、真理っていうのは変わらないと思う。形は変わるでしょう、でもやっぱり変わらないと思う。私は本当に主を愛して従っていこうとしたら、本当に大切なもの、家かもしれない、畑かもしれない、親かもしれない、子供かもしれない、兄弟かもしれない、大切なものを、まあ、捨てるっていう言い方がきつかったら下げるでもいい、横に置くでもいい、捨てたり下げたりしなきゃいけないかもしれない。でもね、そのまま決して終わりません。必ず永遠という価値の中で返してくださるし、この地上でもその永遠という価値に立って報いてくださるんですよね。これを覚えてほしいんですね。私も、これも昔の話ですみませんね。北海道に行ってた頃があったんですね。日本全国連れて北海道に、リトルート、進学校リトリートって北海道に行ったんですね。で、今はもう進学校リトリートしませんけど、当時あって北海道に行って、そしたら北海道行った時に、ね、電話かかったんですね。ね、携帯だったかな、携帯持ち始めたらいいかな。で、それで大阪から電話があって、父親から電話 で父親が言ったの、実は言わないでとか言わんかったけど、母親、私の母親ね、お母さんが乳がんになって、入院したと。で、実はこの日に手術があるっていうこと。びっくりしてですね。で、私はね、検診した時に、ね、両親言ってたの、ね、結婚した時も言いましたけども、もう私はもう神に捧げたから、親の死に目には会えないと思うし、きっと会えないと思うから、天国で会えるから、お互いもそういうことを納得してよろしくって言ってたんですね。で、自信あったんです。ところがね、その電話を聞いたでしょう、やっぱ母って特別な存在なんですね。だから その後ミーティングがあったんですけどね、ミーティングで何話してわけわからなくてね、自分で情けなかったぐらい、ちょっと自分がうろたえたんですね。と思って自分でね。で、まあそれでそのリトリートが終わって、1日ぐらいしちゃって帰るときに、思い出しましたけど、札幌の空港でね、妻から電話があって、ね、妻の方にも連絡して電話があって、もうすぐ行ってあげてっていうことだったの、大阪にね。で、札幌から福岡行きの飛行機の切符で長崎帰ってくる予定だったんだけど、もう飛行機切り替えて、お金かかってもいいから切り替えて、ちょうどお金持ってたの。だそれは、あることの別のためのお金だったんだけど、それを使っても、補填できるお金がちゃんと長崎にもあるし、大阪行きは、まあ、父親たちがきっと、ね、助けてくれるから補填はできる、もう十分ね。だから、まあ、いいかと思って大阪行こうと思ったら、なんかね、納得が来ないんですよ、精霊からの。これで私は札幌のカウンターの前をね、何回も行き来しながらね、神様いいですかって、なんか来ない納得がね、そのお金はそのお金ではないってね、長くて、ほいでね、うわーと思ったけどね。でだからね、最後まで平安が来なかったからやめて、ちゃんと予定通り福岡から長崎帰ってきて、すぐ電話した父親にね、 あお父さんってね、お母さんと言ったら、あ誠かってね、忘れませんよ。あんなことめったに言わないっちゅう、初めて言ったの。誠か、来てくれると思うとったって言ったんですよね。あれでね、もうそれ聞いた瞬間に涙が出てきたの。一番最初の回答なんですけどね、もう涙が出てきてね、あのちょっともう、分かった、ごめんごめん、じゃまた電話するとか言っても切ってね、すぐ関西の系列の牧師全部片っ端から出ましてね、すっかり見てくれって言って電話したのよく覚えてます。まあね、そうだったんですね。で、ところがそれからすぐ、それ年末かなんかって、すぐ、年明けてかなんかで、ね、すぐ、それからほんとすぐに、また、大阪に今度は法事で行かなきゃいけなくなったんです。その時予定入ってないんです。行かなくなった、すぐに。で、すぐ飛んで行って、法事はちゃんとしましたけど、その法事の合間に病院に飛んで行ったんで、手術して、1週間経ってたか経ってない、忘れた正確な数字ですよ。3日か1週間忘れたか経ってたんで、飛んで行ったらね、母親がね、喜んでくれました。ああ、誠来てくれたか、ってね。よかったなと思ってハワイ行ったんですね。何度か話しましたよね。誠見てみるかってね。乳がんだから切ったんで片っぽね。で、私末っ子なんです。ね。4歳までハワイと一緒に寝ておりまして、小学校4年生までも母べったりだった、なんか、恥ずかしいような子供なんですね。だから、だから、お世話になりましたから見てみたい。あ、見てみたいと言ったらね、母から聞いたからね、母から見てみるかって言ったから、あ、見てみたい、見せてくれるのって、あ、いいよって言ってね、でパッと開けた、パッと手術して3日か1週間忘れましたけど立ってたんですよ。もうすごかった、居合わせの後が。女性ですからね、母いくら年を取ったってもね、ちょっとあんまりすごくてね、一瞬見た瞬間思わずね、あ、もういいって言って、もういいってね、ちょっとショックでこっちが、もういいって言ったらね、母がね、そこで言ったんですよ。忘れないですよね。笑いながら。誠、あんた牧師やろ。情けないなぁって言ったんですね。本当にね。ほいでね、こんなんで踊りどうすんのって、手術すぐした後すぐもっとひどかったんやよって。あんた牧師やろ、情けないなぁ。聖書に書いてあるやん。ね。外ない人は日々衰えて、もちろん人は日々新たにされますって書いてあるやん。牧師やろ、しっかりしてんなぁとか言ってね。全然笑顔なんですよね。ちょっと正直ね、クリスチャンであることがどんなにすごいかっていうのをね、はっきり知りましてね。私はね、ちょっと、とびっくりしたの。そしたら、こっちっていうか、隣っていうか、前っていうかね、もう一人だけいたんですけど、二人目もしてたんですけど、その人がね、あ、息子さんですかって言うか、はいとか言ったらね、お母さんお世話になってますってね、手術に行くときに、ね、行ってきますって言って行かれましたって。で、行く前に私のために乗ってくれたんですって、そっちの方が軽症なのに。で、私行かなくてよかったと思ったんです、すぐ、あの時私行ってたら、私はたじろいでたんです。電話聞いただけで。帰って母親にね、動揺させただけですし、で、面白いのはその後ね、教会の奉仕のために毎月関西行くようになったんです、それから数年間。だ毎月、父と母と一緒に会って祈ったりしたり。で、家に泊まるんだ。何泊まるかったら、関西の教会当時まだね、始まって間がなかったから、開拓が多かったから、ホテル泊まるとお金かかるでしょ。ね。家に泊まるとただでしょ。だから、ホテル泊まるより家泊まる方が全然経済的に楽なんですね。で、それは自分が開拓したからよくわかりますけど、だから家に泊まることは教会にとってもいいだったから、ね、だから教会家に泊まりながら、両親と話をしていろいろしながら、祈ったりしながら、方針行ったんですね。それから数年間ね、両親と一緒にやりました。で、私は、皆さんどうか知りません。私は、あの時、死を選んでなかったら、あの後はなかったなと思ってるんですよ。ああいう形では。で、神様に従うとね、素晴らしい報いが待ってるんですよ。で、なんね、で、しかも今年はね、100倍のものを受けないものはないって書いてある。で、マタイの福音書とルカの福音書も同じ箇所があるけど、マタイとルカには、幾倍って書いてあるんです。で、私はだからこっちを選んだわけじゃなくて、はっきりこの箇所が示されたんですね。で、私はちょうどその前にこの去年の御言葉があったから、ああ、そうか、じゃあマタイも見てみようと思ったら、幾倍って書いてある。ルカにも同じ箇所があるから、ルカを見てみたら、幾倍と書いてある。まあ、知ってはいましたけど、あ、確かに幾倍って。神様はこの100倍のところを示された。で、私は個人的にはね、教会の間でもこうやって、私は信じています。100倍ってわざわざ言われたんだから、100倍ですよね。で、私が言ったらね、またキャラを敵のこと言ってるって構いませんけど、主が言われたら、そうなります。神の言葉ってのは怖いぐらい信じたから。これはね、楽しみですよね。で、皆さんね、下げたものがあるでしょう。捨てたものがあるでしょう。愛する人の心を痛めたり、大切な人のをね、置いてきたり、 そしてなんかそういう心が痛んだことがありませんか。で、ある人はまだその報いを見てないから申し訳なかったなと思って後悔したりしませんか。その気持ちはわかります。でもね、必ず神は報われます。でその人にとっても祝福に変えられます。これが神の凄さなんですよ。必ず、しかも永遠という価値の中でその人にとっても祝福に必ず変えてくださいますからね。だからね、頑張りなんて言いません。主に期待しましょう。だってこの言葉のいいところはね、条件の人、捨てたものはって書いてあるから、すでにもう捨てたでしょ。だから捨てた人は、その100倍受けないものはありませんだから、条件はないじゃないですか。捨てた人は。そうでしょ。だから、もう捧げたり捨てたりした人は、100倍にも受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母子、それから捧げたものを、迫害は来るよって言ってます。これはもう、黙食の時代に入ってきますから避けられませんね。受ける、で後の世では永遠の命を受ける。だから永遠の命を受ける形で返してくれるってことなんですよ。ただこの地上で祝福されるだけじゃなくて永遠の命を与えられる形で返されるって書いてある。これに勝ることはないでしょう。いや、素晴らしい祝福ですよね。でそれをね、私は子供とし 見始める見ていくってことなんですよね。どうぞね、それをね、主に期待してほしいというふうには思いますね。神様がどういうふうに報いてくださるかね、お互いに主に期待していただきたいというふうに思います。で、いろんなことがお互い許されると思うんですが、一番最初に話しましたけれども、賛美の時ね、その西坂の丘はもともと処刑場で本当に恨みと呪いと、ね、悲しみのある場所だったのが、26世人たちが本当に許しながら喜びながら天に帰っていったので全く変わった。でその中国の地下教会のクリスチャンたちがみんなが誰も行かない、向こうの監視する人さえ近づかない、もう本当にすごい匂いのするその汚物処理場のところに率先して行って、心の底から大声で一緒ものすごい賛美すると、その場所に天が降りてきて喜びにあふれてしまうっていう。私の人生にも本当に神に従って下げた捨てたの、なのになんでこんなことになって、こんな痛いことになるの、自分も相手もって思うことが許されてるかもしれない。でもその時ですか、そこでね、神を褒めたたえるんです。人生の最悪と思える場所で本当に神を賛美するんです。神ご自身を、その時にね、神様はそこにね、天をね、開かれる。そして必ず勝利を与えてくださいます。でそれをお互いね、この年見ていきたいなというふうに思います。で、どうぞ皆さん必ず見ますからね。そしたら証ししてください。私の秘密にしないで、ね、そして私にも教えてください。だすいません、私はその証しをいただいていろんなところで話させていただきます。私はね、決めてるの、今年はね、皆さんに起こる証しをね、説教で用いるとって決めてるんですね。自分にも起こりますけどね、これね、必ず起こってきます。これ一方的な約束だから。で、中にはまだね、ちょっと捨てるってほど捨てることないなと感じてる人がいたら、別に大丈夫です。あなたが本当に芝居して従っていくときに、なんか、捨てるって言葉がきつかったら選ばなきゃいけない。神を選ぶためには愛するものを愛することを置かなきゃいけない、結果的に捨てなきゃいけないことがあるかもしれないけど、その時に惜しんだりはぁーって思わないでください。期待してください。聖書に書いてある通り、あなたは100倍をもって報いてくださいって言うから、信じて捨てますから、神様どうぞよろしくって期待してほしいと思いますね。で必ず神はね、報いてください。で時があるんですけど、その時が来ましたよっていうのは今日のメッセージなんです。捨てたものに対する100倍の報いを受ける時が来ましたよって、受けないものはありませんだから、いいですね、こういう言葉で、こういう言葉説教するほらいいですね。だって受けないものはありませんっていう、こういう説教を毎週したいですよね。だってみんな、だって受けないものはありませんって言ってんだから、はあ、これは素晴らしいことですよね。私は信じています。神様が言ったことをなさるってこと。どうぞ皆さんね、オンラインの人もしっかりとどまっててね。ね、人の人生に見て自分に見ないって愚かなことないように、そういうことないから、いさえすればね。だから必ずその、ね、恵みを共に見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。その100倍を受けないものはありません。またあなたはこの国に与えられた、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった、そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったという、 この与えられている言葉を今年その成就を見始めるとおっしゃいました。また100倍にも受けないものありませんとおっしゃいました。ありがとうございます。私は今まで歩んでくる中で一人一人愛するものを横に置いたり、また大切なものを下げたり捨てたりしてまいりました。もうすでに素晴らしい報告を受けたものもあります。正直言ってなんでこうなってしまうんだろうと思ったり、下げた結果何かうまくいかなかったりしていることも実はあります。でも神様、今はそうであったとしてもあなたの時が来て本当に素晴らしい報いが現れることをありがとうございます。あなたは愛の方であり、あなたは真実な方であり、あなたは報いてくださる神です。永遠の中で報いてくださる神ですから、豊かな祝福をこの年、豊かな報いを100倍の報いを与えてくださることを信じてありがとうございます。私たちはその恵みの中に生き、その素晴らしい恵みを共にていくことができることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願い求めを、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、仕事のこと、学業のこと、本当に素直に大胆に求めてください。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父なる神に求めます。一人一人の心からの叫びに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、願いに応えて勝利と栄光を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されるよ。脳梗塞の方々に触れ完全に癒してください。癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。その痛みの根本の原因に命ずる。癒されよ。痛みを消えてなくなれ。指の付け根が調子がおかしい方、そこに触れて完全に癒してください。昔念だことしたことがあって、慢性的に調子がおかしい方、そこに触れてください。完全に癒してください。肩がこう上がらなくなってきていて、それがこうなんか50肩、40肩、60肩、その肩が上がらなくなって、その結果他にも影響を受けている方、その肩に触れてください。癒されよ。癒されよ。私はあなたが捧げたことを知っている。その100倍の祝福を持ってあなたを使わそう。安心しなさい。私はあなたに支えとなって、あなたの生涯にわたってあなたを支え守ろうとしておさえます。恐れずに私の召した働きに専念していきなさい。私はその働きを祝福していくと知られます。神が言われている場所から逃げた人はいます。私はあなたを責めません。あなたの苦しみの戦いを知っている。しかし私はあなたに語ります。そこにいるとあなた自身が何かこう、自分自身が自分で分かっています。なんかこう大切なものを失っていきます。愛する子よ、私が召した場所に戻りなさい。私はそこからあなたを再び送り出していこう、使わせていこう。もうしばらくの忍耐を働かせなさい。時は必ず遅れずにやってくると教えられます。足のひだが調子の悪い方、それから付け根が何かこう、普段はいいんだけど何かの始めすごく痛くなる方、でもさ、そこに触れてください。イエス様って命ずる。癒されよ。天国ということに関してすごく語られている人がいます。永遠ということにしっかり目を向けなさい。あなたはこの地上でまだ使命があり、まだ天には帰りません。しかし永遠ということを、なんかあなたは神に開かれようとしています。この永遠ということに関して真剣に祈っておきなさい。なんかすごく霊に開かれていきます。それはあなたの人生を大きく変えていくでしょう。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお答えください。ハレルヤを感謝、ハレルヤを賛美しましょう。
ハレルヤ。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人びといとともに、一同とともに、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。 ありがとうございます。お知らせを